マザー3、18周年おめでとうございます。はい、日本で言えば18歳選挙権ということでですねまあね、マザー3はまあうちの番組でも過去にもちょいちょいお話はしてると思いますが、まあ大人になってやってみて、まあプレイしてみて、一番大好きになったゲームでもあります。あの、マザー3ですが、まあ一番大好き、あ、これはちょっと語弊があるな。そういうことじゃないな。マザーシリーズの中でね。まあでも本当自分の中で、まあ、5本の指に入るとか10本の指に入るとかよく表現されると思うんですけど、そのくらいトップクラスで、好きなゲームになりましたね。まあ前にも言ったんですけど、マザー3自体はもうほぼほぼやったことなくって、あんまりこうゲームボーイアドバンスっていうのもあったり、もう今から18年前とかもいいおじさんなので、まあでもね、そんなに忙しいが先で仕事とかがね、あれが先でなかなかやれてなかったし、マザー2が大好きだったっていうのもあったので、まあ賛否両論当時ありましたよね。やっぱりこうネガティブなワードの方が多かったような気もするんですけど、去年かね、マザーを1から全部クリアしようみたいな形で、頑張ってやって、最後お正月間に合わず年明けになってしまいましたけどね。まあ、それでもクリアした時に思ったのは、もう最高傑作っていうよりも本当集大成みたいな、位置づけが、やっぱり一番言葉にふさわしいのかなと思った作品でした。いや、よく、まあ当時、そうね、去年あたりで僕も言っちゃって、ってたかもしれないけど、今よくよく考えてみるとこの言葉って当てはまらないなって思うのが、やっぱり2と3どっち好きみたいなイメージ。やっぱ2が好きだったけど3が好きになったとか、2より3が好きだとかいう言葉は、今考えると当てはまらないのかなっていうのが自分の中の感想ですね。2があったからこその3なので、いや本当にこれはプレイすればネタバレになっちゃうのかな、ちょっと。でも2がないと3ないんで、まあ数字のことじゃないですよ。まあね、2出してないと3出してない、で出れないんで、まああれ2なかったよな、急に1から3だよなっていうこともないと思うんで、まあまあそういう意味じゃなくて、2の世界があったからこその3だったので、だからまあこの3が好きにはなりましたけど、2も好きなんですよ。好きです。あの世界観はあの世界観で好きなんで、2と3がパッケージとしてあるからこそもっと3が好きなのかなっていうふうに、思いますね。いやー、もう一回プレイしたいなと思ってた時にスイッチ版で出たんですけど、最近バッタバッタしてて、そう、こっからマザーだけの話じゃなくなってくるんですけど。いや、仕事がね、まあ今回ちょこちょここの話よくしてるんですけど、もう忙しく今なってて、まあ仕事で脳みそのリソースは割かれているっていうことが一番メインはメインなんですけど、いやね、本当にガジェットっぽいものを触る時間すら今あまりなくなってきて、もう布団でゴロゴロやるぐらいなんですよね。で、布団でやるにしても携帯でメール見たりとかなんか触ってる時間の方が多いんですよ。だからそうなってくると携帯でと思ってて、何ですか、携帯のゲームでもやろうかなとか思いながらもしてたらですね、実は、iPhone でですよ。ね、iPhone で、公式の、ね、エミュレーターが配信されておりました。はい。 ドラクエ3iPhone で再稼働でございます。はい。うん、今までね、公式のエミュレーターっていうよりも、非公式のエミュレーターみたいなもの、だから要は、なんか、ね、脱獄かなんかして、iPhone を改造しないと入れれないみたいな感じのものも多くあって、まあ僕、Android だったら、ね、公式のエミュレーター出てたようなんですけど、僕、Android 一切持たないんで、持ってるには持ってるんですけど、もう会社用なんですよね、ほぼほぼ。もう使いづらくって、まあ、どこぞのね、2チャンネルの、とかがなんか、ね、iPhone 持ってるのはバカだみたいな言い方とかされてますけど、いや、僕は逆で iPhone が一番いいんで、いや、人が何持ってるら関係ねえだろ、おめえ、みたいな、じゃあ感じなんですけど、それは置いた、言って。うん。で、iPhone、で、エミュレーターが出て、前も出てたんですよね、実は。ただすぐ消されたんですよ。まあ、審査の過程の問題もあって、ね、通っちゃったっていうのもあったんだろうと思うんですけど、まあ、今回はきっちり審査を通した上でアプリ化してるようなので、うん、だから、まあ、これで今ドラクエ3だったりとかはできるかな。まあ、一応ゲームボーイアドバンスまでは動かせるので、まあ、できたら、マザースリーもやりたいんですけど、ちょっとね、うまくいかないんですよ、これ。マザースリーがですね。だから、今のとこできてはないので、うん。まあ、僕がやってるのは、何ですか、レトロフリークから吸い出すやり方をやってるんですけど、ちょっとうまく、フリークからじゃないですね。レトロフリークの、バンパー面だけを利用して、Windows から吸い上げてるような形にはなるんで、レトロフリークの暗号化の、あれを通してやってるわけじゃないんです。だから、まあ、それ、まあ、うまくはいかなかったので、うん、だから、まあ、マザー3はちょっとできないですけど、まあ、でもね、ドラクエ3ができたらいいのかな、とはちょっと思ってます。まあ、なんでかっていうとね、今年ドラクエを6までクリアしたいっていうのが僕の野望の中ではあったんですけど、まだ2まではね、順調に行ったんですが、3ぐらいからめちゃくちゃ忙しくなって全然できてないんで、で、あれ、あるじゃないですか、エミュレーター機を購入して、ね、やってはいたんですけども、隙間時間って最近移動の新幹線だったりとか、ちょっとしたモノレールの時間、車で行かない時の、とかぐらいなので、いや、本当にね、これ出してやるのは、このいいおじさんがこれ出してやるっていうのはちょっとね、勇気がマジでいる。新幹線の中でね、やっぱね、50代おじさんがスイッチやってるってちょっとどうなのみたいなのあるんで、まあそれだったら携帯触ってるぐらいだったらなんとかね、見栄えもいいだろうと思うので、まあこれでドラクエは、進めていきたいなとは思ってますが、やっぱね、操作感があんまり良くないんですよね。どうしても。やっぱりボタン押したいタイプなので、右でやってると親指がちょっとでもずれると、やっぱり下に行ったりもしちゃうわけじゃないですか。これが毎回言うんですけど、携帯の嫌なところはこれなんですよ。だからまあそこはでもね、正直我慢しつつね、やらないといけないのかなとは思っております。はい。で、ですよ。それで、ですよ。はい。ですよ。どこだ？はい。ファイナルファンタジー16ですね。ダウンロードコンテンツ第2弾。なんだったっけなんだったっけザ・ライジング・タイド、海の洞窟クリアいたしました。はい、いたしました。コンプレートした。いや、めっちゃくちゃやっぱ面白いですね。僕はファイナルファンタジー16は大好きなので、ただまだファイナルファンタジーモードをやってないわけじゃなくて、途中まで前半戦ちょこっとまでやってるんですけど、こうね、DLC が入ってきたことで、終わってからもう一回再度きっちりやろうかなと思ってたので、今ね、オーケストリオンだったりとか、あと、なんだっけ、アクセサリーか。あれを集めたりとかを最終的にやってます。ダウンロードコンテンツ用のものを全部集めてから、ファイナルファンタジーモードには行こうと思っているので、まあ、ないならないでいけるんだろうとは思うんですけど、まあまあ、あった方がね、
便利ちゃー便利なんで、はい、まあ、揃えてから行こうかなとは思ってますが、いやー、面白かったですね。リヴァイアさん、めちゃくちゃ強くって、もう、何ですか、途中、諦めちゃうレベルぐらい、エルデンリングかぐらい死んだ状態になって。まあ、アクション下手なので、まあ、僕の場合はね、だからなんか一発でクリアした、みたいになんかこうツイートする人たちもいっぱいいますけど、僕平気で言っちゃいますよ。何十回も死にましたよ、マジで。本気でですよ。何十回も死にましたね。何回も何回もやって、あ、こういう風にやったらいけるのかなって、ビルドこうしたらいいのかなとか、それ考えるのが好きな方なんで、別に何十回死んだって何にも苦とも思わないんで、まあ、それでね、まあ、なんか前回はね、死ぬだけじゃなくて、何かかんかあればね、とか言う人もいるようなんですけど、いやー、そんなもんないです。本当にこのゲーム、面白いです。ビルドを変えるだけで自分なりにカスタマイズができるし、属性があるないとかいうよりも、その与えられたフィールドで僕らがどう楽しむかってことなんで、うん、それはもうね、ないもんはないんだから、ブブ言ったっちゃしゃあないでしょ、みたいな感じなんでね。ええ、とにかくリヴァイアさんとの召喚獣バトルは本当にヒリヒリしましたね。ええ、よかったと思います。はい。ただそのストーリーはね、まだまだ始まったばっかりなんでネタバレしないですけど、ストーリー設定も面白いし、特に青空の元で FF16 ができるっていうね、この爽快感を味わえただけでも素晴らしい作品だったんじゃないかなと思いますが、まだまだ忙しいんで配信遅れるかもしれないけど、ごめんね。切れしちゃいました。それじゃあ。